イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。ハローエブリバーディー。
あは。
10月も半ばを過ぎました。
はい。
眠い。
寒い。
本当眠い。
寒い。そんな眠いの。
私、うん、今までも、うん、眠い時多々ありましたけど、
はいはい、
今日という今日は、うん、本当に途中で寝ちゃったらごめんね。
なんで夜更かしでもしたの？
夜更かしはしてないんですけど、うん、この寒さのせいで、
はい、
眠いのなんのもう、ね、冬眠しそう。
クマか。
まあある部分は。
なるほどね、
うん、ある部分は、まあ、
動物はねもう寒くなると冬眠するじゃん、
はい、
普通ね、
はい、
爬虫類だって、
うん、
オケラだってアメンボだってみんなみんな生きているんだ友達なんだ。まあ虫嫌いに言わせると
全然友達にはなれないです。そういえばこの間、
はい、
寝ながらスマホ見てたのね、電気消して、
うんうんうん、
でスマホの画面が明るいでしょ、
はい、
そこにフィーンってさ画面の前をさ、
うん、
ゆっくりと通り過ぎる虫。
ゆっくりと、うん、
蚊がちょっと大きくなったみたいな虫
が、
いやなんか足が長かった気がする蚊かな。
あ、蚊のオス？
ちょっと大きい蚊かな。
オス？
わからない、
うんうんうん、
どこで見分けるんでしょう、オスかメスか。
メスは小さいんだっけ。
私人間のオスメスぐらいしか見分けがつかない。
つかないの。
パッと見じゃ、
はい、
ワンちゃんもオスかメスかはパッと見じゃわからないんですが、
ま、人間もね、はい、たまに最近はよく女装家の人たちがね、
まあそうですね、
うん、
そういう場合もあるし年を取ると、うん、
はい、
どっちかなって
あ、まあ、確かにね、
わかりづらくなってく
る。男の人がだんだんね女性化してきたりなんかしちゃったりしてね、
はい、うん、なんかおばあちゃんとおじいちゃんの中間らへんを何と言ったら言うのでしょうみたいなね、
うん、もう全てを
極めた感じだね、場合もありますが、
はい、
まあ、それで夜中にですよ、
はい、
虫嫌いじゃない、わーどうしようみたいな、虫出たみたいな。
うん、
蚊だったらえいってやればいいんだけど、
はい、
ちょっと蚊より大きく感じたんだよ。
うん、でどうしたの。
それで電気つけて、
うん、
どこにいるのか見当たらないから、
うん、
部屋中に蚊とハエを退治するスプレー、
はいはいはいはい、
殺虫剤か、
はい、
あれをバーって巻いて部屋閉め切ってしばらくリビングで夜中にぼつねんと。もうおだぶつしてますように。
お前さ、それだとね田舎に住めないよ。
あ、私ね、うん、田舎は大好きなんですよ。空気も綺麗だし、
うん、綺麗だよ、
緑も綺麗だし、
うん、
ただ虫は本当にダメなんです。
あーね、あのねよくね、
はい、
ちっちゃい頃に、
うん、
農作業
はい、
似てたわけですよ、
はい、
日曜日といえば、まあ、お茶をね栽培してましたのでそれを借りに行ったりとか、
おじいちゃんについて
ついてね、
うん、
でお弁当を木にぶら下げとくわけですよ、
うん、
ね、
うん、
そうすると、
はい、
下からね、
うん、
アリンコがずっと木を登ってくるわけですよ。
アリンコが
そう登ってきてそのお弁当の中にね侵入するわけ。
もうやだ、本当にやだ、無理無理無理。
もう10匹とかそんな差たちなくて、
うわうわう
わ、30匹以上いるわけよ。
アリンコ1匹ならまあ可愛いって言ってられるけど群れをなしてくるとね、
そう
気持ちが悪いですけど。
でもさ、お昼になってさ食べるもんないじゃん。
お腹空いちゃってるね。
だからアリを1匹1匹取るわけ。
うわ、きょうき
ょ
う、
お弁当の中にこう入ってるアリをね。
神様、
うん、でもさ何匹侵入したか分かんないじゃん。
助けて助けて助けて。
おいで、まあ大体取り切ったと。
ね、もうなんかだんだん話の結末が見えてきてる。続きはまた来週。目覚めてきた。この番組のお相手は虫が大嫌いなシンカーソングライター、私イネコと
虫と共に生きる監督Pケンジ。
最後までごゆっくりお付き合いください。 の曲をお届けしましょう。アルバムライムライトよりありがとう。
地球上で一番悲しく寂しいのは争いの心、嫌なことや辛いことがありすぎても、憎しみなど持たずにいたいの。愛する気持ち引き出す力が誰にもあるの、心の中に。命はみんな同じにあるから、思い出してありがとう。
今虫が嫌いとほざいといてありがとう。
はい、
命はみんな同じにあるから。
そうだよ。
まあなんとか連鎖、
食物連鎖ね。
まあ必要とされていない生き物はいないわけですけど、
はい、
私の気づく範囲に、うん、生活テリトリーに、はい、虫はいらない。
虫はね、うん、まあね、例えばゴミをね、
はい、
食べて、うん、そのきれいにしてくれるんだよ。
まあ確かにね、うん、みんな役割があるんですよ。
はい、そうです。
知ってます、それも、
はい、
よーく分かっています、
うん、
でも買ったピーマンを種取ろうと思って、うん、割ったら虫が出てきたとか、
うん、
キャベツの葉を剥いたら虫が出てきたとか、
うん、
本当に無農薬とか、
はい、
有機野菜とか言うけど、うん、私は虫はいらない。
そんなんじゃ畑で生活できないよ。
畑では生活しない、稲子だから。
水田だったね。
いろんなことをのたまいてお届けした曲はありがとうでした。タタコちゃんがご案内する星空コーナー。なんか言おうとした、
うん、あのいきなりびっくりしたんだよ。
監督と一緒って言うと思った。
そうそうそうそう。
監督を無視して今日は勉強した、
うん、あ、勉強したの？珍しいな、うん、
いつも勉強してるんですよ。先週は、うん、タタコちゃんによる、
はい、
日光ガイドというのをしました。
はいはいはい、はい、
割と好評でした。
うんうんうん、
うん、なので、
はい、
まあ、今週はですね、太陽系をガイドしようかと。
太陽系、まあ大きく出たね。
私たちの住んでいる星の名前は
地球
ですね。
はい。
まあ地球に住んでいるからには、うん、太陽というと、
はい、
この太陽系の太陽です。
はい、そうですね。
まあ、この太陽系の太陽は銀河系に属しています。
はい、
天の川銀河って言うんだよね。
天の川銀河。
そう、天の川銀河に属している太陽系です。
はい、
まあ、太陽というのは恒星の一つですね。
うんうん
うん、恒星と惑星と、
はい、
衛星があります。
はい、
恒星とは自ら燃えて光っているものですね、
う
ん、太陽が、
はい、そうですね。
で、それを中心に回っている、
はい、
まあ、地球なんかがそうですけど、うん、それが惑星、
はい、
そして、まあ、いわゆるお月様ですね、
うん、
地球の周りにも月がありますけど、はい、他にも、土星とかの周りにちゃんと月があります、
うん、はい、
まあ、それを衛星と言います。
ぐるぐるぐるぐる回ってるやつですね。
はい、というわけで、うん、まあ我々太陽系の一員としてですね、
はい、
太陽系の惑星について、
はい、
今日はご案内したいと思いますよ。
はい、
まあ、なぜかと言いますと、
うん、
まあ、10月は中秋の名月、
あ、そうですね、
もう終わってしまいましたけれどもね、はいはい、夜空をね見上げる機会が、うん、まあ、多々あるかと思うんですけれど、月明かりの少ない夜、これから新月に向かっていくわけですけれども、はい、なんと、まあ、水瓶座が こう空に輝いているわけですが、うん、その一部に海王星を探すことができるんですね、
はい、
そして魚座を探していただくと、まあ、魚座の中に天王星を探すことができるんですね、うん、
はい、
そしてもうすぐやってきます18日木曜日、
うん、
細い月と金星が接近し火星も並びます。
へえ、
うん、というわけで、太陽系の海王星、天王星、金星、火星、
はい、
まあ、さらには24日土曜日に月と土星が接近しますので、
はい、
ここに土星も現れて、
うん、
なんと、まあ、水金地火木土天海、
はい、
まあ、冥王星は惑星とみなされなくなっちゃったんで
そうだね、
土天海までですね、うん、このこれらの惑星を探すのにチャンスが訪れるという、そんな天体シーズンなんですね、
はい、
勉強した、
すごい勉強したね
、はい、まあ、我々がいつも朝おはよう、
はい、
で日が沈んだな、
うん、
今日も一日寒かったとか言っている、
ええ、
まあ、太陽ね、
ええ、
まあ、日の出から日没までおなじみの太陽ですけど、うん、温度がどのくらいあるか知ってる？
だって何、沸騰するのが100度でしょ、
うん、
でもうーん、何度だろう、
まあ、今週の、うん、まあ、関東地方ですけど、
はい、
まあ、13度ぐらいの気温で最高気温が、
はいはい、
ね、まあ、12月上旬並みの気温とか言いますね、
うん、はい、うん、
まあ、地球の大気の、
はい、
まあ、特に関東地方というスポットですけども、うん、
はい、
まあ、13度ですわ、
うん、
じゃあ太陽は
1000度ぐらい、
1000度、
だって燃えてんだよ、
燃えてますよ、
うん、
火が燃えてるのとわけが違うんですよ、核融合が起きてますからね。
3000度
答えは、
はい、
1500万度です
全然違うじゃんバカだね、はい、
太陽って何歳ぐらいか知ってます？
何万年、何万光年は経ってると思うんですけど、
光年というと距離になります、
うん、そうだね、うん、何億年だよね、何十億年か、
そう、46億年だ、
ね、ああ、はいはいはい、
まあ、ちなみに大きさなんだけど、
うん、
地球の109倍だって、
109倍だったっけ、
うん、109倍なんだって、
あれ80倍109倍、
うん、
ああ、はい、
なんですって、
うん、
まあ、そんな太陽です。
ええ、
で、太陽系の惑星、太陽から近い順に、
は
い、
うん、
言える、太陽から近い順に
水、
水、
金、
金、
地下木、
地下木、
土天、
土天、
はい、
はい、そう言えたね、
それもね、覚えさせられたからね、ちっちゃい時にね、うん、
太陽から一番近い星は水星です。
はい、
別名マーキュリー、
マーキュリー、
はい、太陽から近い星もあって、うん、表面の平均温度ですけども、うん、179度あるそうです
生きていけません。
でもこれ平均温度ですからね、うん、低い時はマイナス183度、高い時はプラス427度、
うわー、燃えちゃいますね、
かなり船触れ幅が大きいんですけど、はい、大気はほとんど存在してないんだそうですね。70% が金属でできていまして、で 30% ほどの二酸化炭素と、
うんうんうん、
あ、二酸化ケイ素だ、
ケイ素、
うん、でできているんだそうですよ、うんうん、さてその次に太陽に近い星、また地球にも近い星です、金星、
金星、
ね、別名は
金星、
私、
あ
ー、ビーナス
なんで私がビーナスなんだ、えらい通りだね、
ビーナスなんですよ、ね、うん、ビーナス、
はい、
金星ですね、うん、平均400度もあります、
はい、
最高気温が、
うん、
気温っていうのかな、500度ぐらいになるそうですね、まあ、でも太陽の1500万度と比べたら
ちょっと涼しいかな
ですね、
はい、
で二酸化炭素が主成分なんだそうですよ、
うんうん、
ちなみに、金星ビーナス、
はい、
まあ、地球になれなかった星ということでね、 双子惑星とされてるんですよ、地球と金星っていうのはこの太陽系の中で、うん、太陽からの距離がそんなにこう大きく違いがなくてね、
はい、
で惑星としての大きさも似ているんだそうです。
うーん、
なので双子惑星って言われるんですよ。
初めて聞いた。
でも温度がね、まあ、470度ぐらいあるわけですよ、
うん、
平均的にね、
うん、
そして水がないというところがね、
なるほど、
こう地球と金星との大きな違いになったんでしょうね、うん、
はい。
愛と美の女神ヴィーナス、
ヴィーナス燃えるような恋を、
まあ、明けの明星とか、
はい、
宵の明星とか、
うん、
こう有名ですけど、明るく輝くね、
はい、
あの綺麗な光がヴィーナスと名付けられたんでしょうか、
かもしれませんねはい、次行って、
はい、次行きます。その次に我々が住んでおります地球でございます。地球の主成分となっている大気は何だと思う？
大気、
うん、大気の主成分、私たち空気吸ってますよね。
大気、
うん、一番多いのは
窒素。
そうです、窒素と酸素が主成分なんですね、
うん、
で、まあ、皆さんよくご存知だと思うんですけど、まあ、地表面の 70% が海、
はい、
湖、ね、水です、はい、で地球の平均気温って分かります？
平均気温、
なんか地球って幅広いよね。
幅広いよね、寒いとこは偉い寒いけど、
う
ん、
だってね、北海道と沖縄じゃだいぶ違うもん。
10度。
あ、惜しい、平均気温9度なんですって。
もう正解じゃん、そこ正解しようよ
9度って書いてあったもん、調べた時
はい、
はい、そして、ここには人がいたんじゃないか、
うん、
とされている火星、
うん、火星ね、
火星は別名マーズ、
マーズ、
二酸化炭素が主成分なんですって。
うーん、
いっぱい息を吐いちゃった
誰がだよ、うん、
火星に行って誰かがいっぱい息を吐いちゃったみたいな。で、表面温度がマイナス63度、結構低いんですね、うん、
はい、
で最高気温が20度、
うん、
まあ振り幅そんなもんですかね、はい、なんかさっきあのマイナス100何度から振り幅400度みたいなそんな水星なんかと比べちゃうと、まあそんなにないかな、地球並みかなっていう感じしますよね、
はい、
火星は肉眼で見てもちょっと赤い星に見えませんか、
う
ん、
ああ、どうだったっけな、
うん、赤い星、うん、よくね、夏のサソリ座の尻尾のあたりに火星がいたりすることあるんですよ。
詳しいね、
うん、詳しいでしょ、
うん、
調べてますで、そのマーズ、
はい、
まあ、なんで赤く見られるかと言いますと、地表面が玄武岩と安山岩で成り立っていて、
うん、
その、まあ、岩肌に酸化鉄がこう大量に含まれているんですって。鉄
がね、
うん、地表にね、
酸化するとね、赤くなるね。そう、
なので赤く見えるって、はい、いうことなんですよ。不思議ね、うん、
不思議ね、
やっぱり太陽の光が当たって、うん、地表の色がこう光反射して、
はい、
地球上から赤く見えるんだなぁなんて思いました、うんうんうん、さて続いて、まあ、水金地火まで来ましたので、次は木星。うーん、歌おうかと思ったけどやめた。ジュピタージ
ュピター、よく来ますね。
ほとんどが、うん、水素とヘリウムでできている、
うん、
まあ、太陽系の惑星の中で一番大きな惑星です、
木星が、
うん、
ヘリウム、
ヘリウムだからみんな、え、これこれこれなんかあのバレーバレーはみたいなのは木星から来て
る。なるほどね、ヘリウムね、
ヘリウム、
はい、
気体が中心になっているね、
うん、
星なんですよ、
はい、
ほとんどがだから気体、
気体、
うん、で木星には先ほども言いました、うん、衛星、月があります、
はい、
何個あると思う？
あれでしょ、ぐるぐる回ったやつです、いっぱい。
要は
あの、
ああのリングとは別ね。
あ、別なの？
リングじゃなくて衛星ですから。
3個
あると思う、
うん、5個
もっと来い。
10個。
全部で69個発見
されてる。全然違うじゃねえかよ。
そのうちの54個は、はい、直径10キロにもならない小粒なもの。
いや結構でかいぞ。10キロ。
星の大きさからしたらだよ。
まあそれはもちろんね、
うん、直径10キロにもならない小粒なもので、うん、まあ大きな、衛星4つがね名前がついていて有名だったりします、はい、宇宙戦艦ヤマトとかにもねその名前が出てきたりすると思うんです。
イスカンダル。
それはちょっと違うんじゃないかな。多分違う銀河
ですら。
人の名前かな。私も詳しくないんであんまり突っ込みませんが、うん、さてそんなジュピターより遠いところね太陽から、
はいはい、
土星、サタン。
悪そう。
悪そうに思うでしょ、うん、私もそう思って調べてみたのよ、うん、土星サタン、うん、ローマ神話では農耕の神様とされています。
神様じゃないか。
ギリシャ神話では時の神様、うん、クロノスのことを言います、
うんうんうん、
だから別に悪魔サタンじゃないみたいよ。
なるほど。
サタンって言うと悪魔かと思うよね。
ね。
うん。ちなみにですけど、
はい。
まあ、このクロノスっていうのは、うん、ウラヌスとガイアの子供で、
うん、
ポセイドンや、
はい、
ハデス、
はい、
ゼウス、
はい、
ヘラなどの子供がいます。
うん。
あの大神ゼウスって神様の中の神と言われてるゼウス。
はい、ゼウスね。
のお父さんはサタンだったっていう。へえと思ったんです。
へえなんだね。本当だね。
うん、だね。時々私監督がいない時に、うん、神話の話取り上げたりしてるんですけど、
うん、
全然家系図分かんなくて、
うん、
毎回カタカナ読むのに噛んでる。
うん、
土星というと、うん、やっぱりリングが綺麗ですよね。
はい。
あのリング、うん、ほとんどが氷なんですって。
あ、氷なの？
はい。で、意外に私土星ってちっちゃいのかと思ったけど、
うん、結構大きいね。
うん、太陽系の中で2番目に大きい惑星で、うん、地球の9倍あるそうです。
はい。
さて続いて天王星。
天王星。
天王星はこの3番目に大きい惑星ね、うん。ハーシェルという名前がついています。
はい。
2013年に、
うん、
まあ、つい最近ですよ。
そうですね。
27個の衛星が発見されました。
うん。
しかも、直径10メートル以下の暗い物質でできた、
うん、
リングもあると、
うん、
リングってさ、
うん、
別にほら帯なわけじゃなくて要はあのドーナツ型に細かいものがこう散りばまってる、
うん、はいはいはい、そうだね。
こっちから見るとリングに見える、
リングに見えるけど、
うん、その一粒一粒が直径10メートル以下の物質でできたものの集まりだそうです、
はい、かなり細かいんですね、
うん、そんなところまで、まあ、これ、まあ、分かったのが2013年ですから、うん、やっぱり遠い星なので、
うん、
なかなかこう研究というか、
まあね、ちょっとくらい行ってくるんじゃいけないからね。
いけませんね。多分、
うん、
まだ到達したことないんでしょ人類は、
うん、
ね、
うんうんうんうん。
そのまた向こうにあるのが海王星、
はい、
別名ネプチューン。
ネプチューン、
はい、太陽から最も遠い惑星ですね、
うん、
まあ、そんなわけでまだまだ調査は進んだとは言えません、
はい、
ここの、星は地球の 3.9 倍の大きさでマイナス193度ぐらいということで、衛星トリトン。
トリトン、
うん、なんかネプチューンとかトリトンとか、うん、やっぱり海物よね。
そうだね、
うんうんうん、ギリシャ神話ではポセイドンと。
ポセイドン、
うん、
夢ですね、
はい、海の神様ですね。ということで、ま、我々地球の仲間の惑星、
うん、
ちょっと説明してみましたけど、
はい、
こう10月の夜空ね、
うん、
月が細くなってきて、
はい、
まあ、満月だと星は見づらいですけど、
うんうん、
月が細くなってきて暗い空、夜空の時に、
はい、
この10月は地球、うん、太陽系の惑星が続々と発見できる、
うん、
探すことができるということで、ぜひ双眼鏡を持って、
はい、
ま、とはいえね、秋雨前線がずっと居座っているからなかなか星空見るのが大変ですけど、
はい、
星空ガイドのダダコでした。いかがでしたか。 それでは曲をお届けしましょう。星々は私たちを見守ってくれています。祈り。
空を見上げてごらん、数えきれない星々。私らが生まれるずっと前から、無数の命を見てたんだ。悲しみ苦しむ姿、立ち上がる凛しさ、歩む強さを、遠い空から、切ない気持ちで何もできずに見守る星は、
46億歳ということで、まあ、星の寿命というのはとても長い長い寿命なわけですね、
はい、
その間、まあ、人が生まれて死んで、争ったり憎しんだりというものをずっと見てきたのでしょうか。というわけで、人間というのはちっぽけなものだなというのを夜空を見て思い知るのであった。眠くて何言ってるのかよくわからない。曲はライムライトで祈り。
失う悲しみ苦しむ姿、慈しむ優しさ、歩む強さを、遠い空から、切ない気持ちで何もできずに見守る星は、
反則でしょ。
キュフリンココーナー、はい、
ということで、ね、番組の後半になってきましたけれども、
はい、
うん、なんでさっきちょっと休憩時間の時にね、
うん、
動物、
はい、
飼いたいなと、
うん
うん、いう話をしてて、
うん、
その過去に飼ったことのある動物、
うん
うん、っていうのをこう思ったわけよ、
はい、
ね、
はい、
まずセキセイインコ買いました。
私も買ったことあります。買いました、はい、
あと獣歯松。
獣歯松はないです、
うん、でセキセイインコはもうちっちゃい時から買ってきたんで、
うん、
スプーンでね、餌をちょっとお湯に浸してね、
うんうん、
スプーンで学校行く前にこう食べさせるのよ、
うんうんうんうん、
あれが好きでね。
あ、ひな鳥のお世話。
そうそうそうそう。
それならうずらのももちゃんを買ったことがある。
何ももちゃんって。
なんか縁日で、
うん、
うちの王子がまだ保育園とか行ってた頃に、
うん、
嬉しそうにさ、
うん、
うずらをさ、
はい、
こう金魚釣りみたく
釣るの。いや聞いたことないよ。
なんかまあ、カラーひよことかよくあるじゃん。
あったよね。
釣れのうずら版。
うずら版、うん、
なんか金魚釣りみたく、
うんうんうん、
でそのうずらのひなを、
はい、
持って帰ってきたわけ、
うん、
どうやって飼おうかな。
まず鳥かご買ってきて。
まずうずらがわからない。
まあね、うちの卵は食べますけどね。
卵を見かけたことはありますよ私、うん、うずらの卵苦手だから食べたことないんですけど、
うん、
まあ、食べたことはあるけどほとんど食べないんですが、
うん、
まあ、その程度しか認識がなくて、しかもヒナ、
うん、
どうやったらいいんだろう、
はい、
でまずもう本当に生まれたてのヒナなわけよ、
うんうんうんうん、
あったかくしてあげなきゃダメなんじゃないかなぐらいは。
そうだね。
その時何の知識もなくて、
はい、
でもタオルにくるんで、
うん、
で一晩中チチチチチチチ言ってるの、
うん、
で私ほら虫苦手でしょ、
うん、
生き物も、まあ、刺して得意とは言わないのよねでわーっと思ったんだけど、
はい、
まあまあまあどうしようっていうわけ、うん、なんか同情もないからもうちょっと貸しなさいって言って、
はい、
手のひらに乗っけたわけよ、まず最初持って帰って、うんうん、そしたら私の手のひらでくたーってね、
うん、
こう温まろうとしてくたーっとこうへばりついてきたの、
うん、
もうそれ見たら母性本能が湧き出てきて可愛くなっちゃってさ、
うんうん、
でこの子をどうやってこう育てようかなって、とにかく温めてあげようと思って、その日、
うん、
タオルにくるんで一晩寝たわけよ、
うん、
朝起きたら死んじゃってたの
あひなだからね、
うん、うん、何がいけなかったか、ちょっと水もねスポイトもないからさ、うん、そんな何の用意もしなくて、うん、縁日から持って帰ってきたから、
うん、
あのヤクルトとかについてる細いストロー、
はい、
あれでちょっとお水飲ましたりとかさ、
うん、
餌らしいものもなんか、まあ、一応餌みたいなのこう付録で持って帰ってきたんだけど、
はいはいはい、
それをあげても喉つっかりするんじゃないかなと思って、
うんうん、
まあ、まず水だけ与えたんですけど、うんうん、で次の日本屋さん行って調べてみようかなって、うん、まだちょっと、ね、ネット環境も整ってなかったね、当時、
うん、
でそしたらさ次の日死んでしまって、まあ子供とショックで、ショックで、
そうだよね、うん、
まあ、ショックでやったことといえば、ももちゃんっていう歌を書いてあげて、
うん、
ももちゃんがくれた素晴らしい時間とかいう、
なんかすごいシュールで悲しくなってきたんだけど
その歌を、うん、書いてあげて、その歌をこうね、うん、息子たちと3人で歌って泣いてって、
うんうん、
で近くの公園に埋めに行ってって、
うんうん
う
ん
う
ん、
いう思い出があって、
うん
うん、なんで焼き鳥みたいにモモなんて名前にしたのか
今考えるとね
なんか王子の友達のうちのワンちゃんがモモっていう名前で、
うん、はいはいはい、
やっぱペット飼っているのが羨ましかったみたいで、
あ、そうだね、
だから自分がペット飼ったらやっぱりモモって名前にしようと思ってたらしいのよ、
うん、
それでうずらを連れて帰ってきて、
うん、
で下の子がモモって名前つけてモモちゃんがくれた
まあ動物ってね、人間より先に亡くなってしまいますから、
それがね、
うん
うん、
ね、
まあ、そんな思い出です、すいません、
はい、まあでもね、ウサギを買ったことあるね、
はいはいはい、
あの白い真っ白いウサギで、
うんうん、
目が真っ黒なのよ、
あ、黒目なんだ、
いないんだよね、
珍しいですね、
すんごい珍しくて、
白いウサギは目が赤い
ね、赤いでしょ、
うん、
あの赤目のウサギってちょっと苦手なのよ、怖くて、
うん、
なんか怖くない、不吉っぽくない、
いや私あの飼育係やってたんで
、はい、
うさぎ小屋に夏休み毎日餌をあげにね、
うん、
行ってたから全然怖くない、鶏の方がよっぽど怖い、つついてくるから
まあ確かにね、まあ、うさぎをね近所で600円かな、それぐらいで買ってきて、
そんな価格なんだ、
うん、でまあ餌はね、うん、あの家の周りにいっぱい草があるんで、
はいはいはい、
うん、そこへ放して、
うん、
でかなり大食感で、
うんうん、
バクバク食べるもんで、
うん、
あのウサギって本当はすごくすばしっこくて、
うん、
まあ、なかなか捕まえられないのよ、
うんうんうん、
だけど太っちゃってて、
うん、
あの全然捕まえられるんだよね、
うん、
ウサギの心臓ってものすごい小さいのよ、
なん
か、だからすんごいすばしっこいウサギでも、
うん、
あの 全速力で走れる時間って1分なんだよ、
あ、だからウサギとカメの物語で休憩しちゃうわけね、
うん、そう1分走ったら、
うん、
まあ、止まるんで、
うんうん、
外敵には襲われちゃうわけよ、
はいはい、
だから1分以内に穴に逃げ込まない、逃げ込まないと止まっちゃうんで、
うんうん、
はぁはぁ言って、
うんうん
うんうん、
監督みたいじゃん、ちょっと歩いたらはぁはぁ言っちゃう
でも名前忘れた、なんてつけたの、
ぴょんちゃんじゃない、
そんな
ぴょんちゃんかミミちゃんでしょ、
いや、あのセキセイインコの時はピーちゃんだったんだよう
ちのセキセイインコと同じだピーちゃん、
ピーちゃん、
ひねりもなんもないの、
でもね、あの最後はね、
うん、
あの亡くなってはないね、あのね、隣に住んでいた保健の先生が、
はい、
ごめんって謝りに来て、ね、ウサギ見てたら逃げちゃったって言ったのよ、
うん、
あ、すごく可愛がってたからすごく悲しかったことを覚えてるんだけど、
うん、
逃げちゃったんだったらしょうがないかと思ってんだけど、
うんうん、
もしかして
あ、五輪中だったのを、
うん、
そうとは言えず
言えず
煙に巻いた。
そうだ、それを俺ね実家に帰った時に、
うん、
あのその先生に聞かなきゃいけないんだ。
聞いてきてくださいよ。本当は、
うん、
お空に逃げちゃったのかさ。
そうだよね、それねずっとね俺の中で疑問だったわけよ。
あ、
うん、逃げるって言ってもね捕まえられるのよ、
デブデブだから、
デブデブだからだけどその時はね言うことを信じて、あ、逃げちゃったのかって思ったんだけどね、うんうん、
あ、そこは、
うん、
お空に逃げてお月様に行っちゃったって言ってくれればな
かなで、まあ、真相をね今度あの帰った時に、うん、お会いした時に聞いてみようと思います、
うん、そこはさ、もう逃げちゃったことにしとけば
食べちゃっただったら怖いんだけど、
私のお腹に逃げちゃった
食べますからね、
ウサギはね、はね、うん、食用だったりもしますね、
うんうん、まあ、一番巨大な動物といえば、あの、はい、牛を飼ってましたね。
あ、家畜で、
あの一応農耕用なんです。
あ、
はい、畑を耕すのに、
うん、
牛にこう引っ張ってもらって、
うんうんうん、
耕してたんだよ、
うんうんうん、
でその牛がもう年になっちゃったんで、
うんうん、
もうペット、
働かしたらかわい
そう
だね。
そうそうそうそう、うん、で学校から帰ってくると、
うん、
家の庭に植わってある白菜とかね、
うんうん、
あの辺をこう切って、
うん、
あの牛にこうあげたりしてました。
まさかその牛も最後は逃げちゃった？
その牛、いや牛の最後は分かんないのよ。
逃げちゃった。
急にいなくなってたよ。
誰かのお腹に逃げちゃった。怖い怖い怖い。
まあ、病気はしてなかったので、ただ年取ってたと。
逃げちゃった。
逃げちゃったんだ。ああ
。実際に、
うん、
あの飼ってたインコが、
はい、
逃げちゃったことあって、
うん、
鳥かごほら自分で開けちゃうんだよね。
はいはい、開けちゃうんだよね。
で外に出してたら逃げちゃったこと。
うんうん。
ピーちゃんね。
ピーちゃん。
空に向かってさ、
うん、
ピーちゃん。ピーちゃんって呼びながら探すわけよ、
うん
ね、
うん、
でも見つからないわけよ、
うん、
で夜になって、
うん、
こう今頃ピーちゃんはどうしてるんだろう、
うん、
一晩泣きますね、
はい、
次の日の朝、
うん、
ピーちゃん帰ってきたことあってさ、
あ、本当、
うん
うん、
やっぱりピーちゃんは私のことが好きだったんだ
餌餌餌って
そのピーちゃんもう異常に可愛がって、私が初めて飼ったペットだったので、
はい、
異常に可愛がってって、鳥かごの中にいたらかわいそうだからで、
ええ、
締め切った家の中を飛ばしてたの、
よく、うんうん、
親がいない時、
はい、
そしたらうちこう部屋にカーペットを敷いてあってさ、
はい、
カーペットのこう生地っていうか、
うん、
こうなんていうの、こう糸がこう、
はいはいはい、
輪っかを、
うん、
そこに足を引っ掛けてしまって、うん、ピーちゃんが歩いてたら、
うん、
で足が折れちゃった。
うわ、
それでもうさ絶対に怒られる、
うん、
ピーちゃんにも申し訳ないし、うん、で帰ってきた父に、うん、もうごめんなさいって、うん、あれほど出しちゃダメって言われてたのに、
うんうん、
鳥かごから出してピーちゃんと遊んでましたと正直に言い、うんうん、でどうか助けてあげてほしいってお願いしたら、
うん、
マッチ棒をなんかこう添え木みたいに
はいはいはいはいはい
して、で1週間もしたらピーちゃん足治ったの。
本当に
お父さんが治してくれた、
うん、
もうそれからうちのお父さんヒーローよお父さんに頼、パパに頼めば何でもしてもらえる
お医者さんだね、動物のお医者さんだね、
うん、輝いて見えた父が、
うんうんうんうん、でもあれですか、やっぱり今飼いたいとすれば動物は何がいいですか？
そりゃワンコ。
ワンコね。
ワンコ欲しい。
まあ、だから世の中にあの、ね、うん、いろんな種類いますよ、
うん、
どの種類がいいんですか？
私はあのマルチーズを飼ってたんですよね、
うん、
その子が来たの、うちに来たのが 中学生の時だったんですけど、
はい、
で私が大人になって社会人になってから死んでしまったんですが、
うん、
そのだからちょうど、まあ、中学校2年生の時かから、はい、思春期から大人になる間、うん、ずっと共に暮らしてたメスだったんですね、
はい、
マルチです、うん、名前はローラちゃん、
ローラちゃん、
大草原の小さな家から名前を取りました、
はいはいはいはい、
ローラちゃん、
うん、
ローラちゃんには何でも話してました。
何でも話してたの？
私が少女から大人になった日も
本当
今日こんなことがあったの、
うん
うん、私の恋の話
も
ローラちゃんといえば、
うん、
とうとう女の幸せを知らずに他界してしまった、
はい、
メス犬なのに、
なのに
私は女の幸せを味わったことをローラちゃんに話してます親にも言えない話を、
うん、
それだけ心の友でした、
うんうんうんうん、
もうそのローラちゃんを亡くしてからは怖くて飼えなくなりました。
あ、まあ確かにね、
うんうん、だけど、まあ、当時はそのマルチーズって結構いたんですけど最近見かけないね。
そうですね、ちょっと少ないかもしれませんね。
で、まあ、最近ちょっとまた下火になったかもしれないんですが、
ええ、
ちょっと前までトイプードルが全盛期でしたね。
そうですね、
トイプードル出始めの頃ペットショップで見てしまいました、
はい、
ちょうど FM のこの番組をやってた時です、
うん、
取材で行った先のペットショップで見てしまいました、
はい、
私の顔をじっと見つめるトイプードルがいました、
うん、
名付けてトイちゃん、
トイちゃん
トイちゃんは私と一緒に暮らしたいとずっと言っている、
言っている、言ってんだ
そう、うん、どうしても欲しい、
うん、
それから私は週に1回2回はそのペットショップにトイちゃんを見に行きます、
はい、
でも高くて買えない。
まあ確かにね、まあ、
高いの、
人気ですからね、うん、またね、
ある時トイちゃんがいなくなりました。
はい、
お店の人に恐る恐る聞きました、うん、買いもしないのに聞くのもどうかと思ったんですけど、うん、そしたらこう優しそうな老婦人が買っていかれたと、
うん
うん、泣きましたよペットショップで
私のトイちゃん、
トイちゃんがくれた。
まあそうか、まあ、あのね、私もねこう見えてねペットショップ行くんですよ、
うん、
あの実家帰った時にね、
はい、
あのうちも田舎に住んでる時にあの犬を飼おうかと、
はい、
あのやっとのね、
うん、
飼おうかって言い始めて、
うん、
あのた時期がありまして結局飼わなかったんですけども、
うん、
あのなんかケムクジラのなんだ なんだケムクジラの犬を飼おうとしてたの。
プードル、
プードルじゃなくてもうでかいやつね、
ケムクジラの、
うん、
とあれだ、隣にいた犬ちゃうちゃう、
いやいやもっとでかいやつですね。
ちゃうちゃうでかいよ。
いやもっとでかいな、スラッとしてるあのおっさんみたいな顔してるやつ。まあいいんですけどあの買おうとしてたんだけど結局買わなかったの。
ゴールデンかな、レトリバー、
うん、違う違う、あのそれで、
うん、
まあ近所にね、
うん、
あのペットショップがあるんで、
はい、
ね、うちの袋にお母さん買わなくても、
うん、
ね、ペットショップに来ればね犬はいるよと、
うん、それはいます
よと、
で、
うん、ね、飼っちゃうと大変だけど、
うん、
ここでご飯食べさせてもらってると思ったら、
うん、
あの毎日見に来ればいいんだよって。
ああ、迷惑な客ですね、
うん、そう実際問題ね、うちの親はね綺麗好きなんで多分ね犬とか家の中で飼ったり外も結構厳しいと思うんだよね。
うん、
うん、あのやっぱり匂いがねバーっとしたりするんで、
うん、
あのいや見に来ればいいよって話をしてて、
うん、
で実家に帰るたんびにそのペットショップ歩いてそれこそ1分半ぐらいで行けるとこなので、
はい、うん、
もうすぐに行けてたの。スーパーの横にあって、
うん、
もう生活圏内なわけ、
うんうんうんうん、
で毎年年に2回私帰省しますけど、
はい、
毎回
うん、
何かっちゃあそこに行ってたの、
うん、
で去年ですよ、
うん、
ね、去年帰ってからですかね確かテレビで火事がありまして、
はい、
いやどうもうちの、ね、実家の、ね、近所で火事がある、いや珍しいな、ね、日本国中こう、ね、火災なんてあるのに、
うん、
なんでうちの近所の住所が出て火事、
うん、
ああうちが、ね、被害を被らなかったよかったんだと、
うん、
思ってたらそのペットショップで火災でみんなあの焼き出されたっていう。
助かったの？
いや
怪我犬なし？
いや結構燃えたみたいね。
ペットちゃんたちは。
ペットちゃんも燃えたみたいね。
うわかわいそう。
そう。
だって逃げられないもんね。
うん。
自力で。
自力で逃げられないんで、全部じゃないですけど、やっぱり亡くなったのもいたみたいですけどね。
死別が怖くてね、
うん、
あの悲しみをまた味わうのかと思ったらやっぱ無理か、多分そこから私は病んでいくだろうなって
じゃあダメじゃん
思うと無理かと思うんだけど、うん、やっぱ寂しくて、うん、最近、うん、昼間ワンちゃんがいれば話し相手がいるのになと思って。
友達ないの？前
友達はいるよ、
うん、
友達はいるけど友達といざ話そうと思ってもそう話すこともないのね
まあ自分の話せばいいじゃん。
別になんか心を開いてないとかそういうことじゃなくて、
うん、
とりわけこうお話ししなきゃっていうことがあるわけじゃないんだけど、うん、ほんとどうでもいいことよね、
うん、
を口走って喋ってたいじゃない多分ね、
うん、
その話し相手をわざわざ友達と会うと何か話しよう
まあまあまあまあね、
うん、そういう相手がいないからさワンちゃん欲しいな。ブッキーがさ、
うん、
やっぱり日頃さ、
うん、
どうしてるって、
うん、
私あまり声出さなくなってきたっていう話をしたら、
うん、
ブッキーちゃんがうちはワンコがいるからワンコに話しかけてるって、
うん、
そうだよな、私も身の上話とかすべてワンコに話してたよあいつが人間の言葉を喋ったらやばいことになる
いやそんな聞きたいな、どんなやばいことをね。
やばいことになるなっていうぐらい、まあ、家族の悪口だとか、
うん、
学校での出来事だとか、
うん、
また社会人になってからは会社での出来事、上司の悪口、
はい、
ね、愚痴だの文句だの全部喋ってる、はい、聞いてローラーとかでローラがなんかふんとかへーとかペロとかしてくる、うん、でしょーみたいな女子トークして
た、女子トーク都合がいいな、
かわいいよ本当に。ワンちゃんは、猫は苦手だけど、
うん、
ワンちゃんは人をちゃんとね見るから、
うんうん
うん、心が通う。
まあ、あのよくね街でこう歩いていて、
うん、
あのワンちゃん連れてるね方によくすれ違うんですけど、
はい、うん、
ね、犬見てワンちゃん見て飼い主見ると同じ顔してるよね
似てるのかな。
いや同じ、まあほら人間ってさ自分と同じものを見て可愛いとか綺麗とか慈しむっていう、あ、まあ、自分の子供ですよね、
うん、
を選んでしまうのか、それともずっと生活しているうちに似てくるのか、
うん、あでもさ悪の他人だったはずのご夫婦が、
うん、
長年一緒にいると似てるっていうのあるじゃない、
うん、
だからペットも似てくるのかもしれませんよ。
なるほどね、
うん、うん、意思の疎通ができるペットはね
意思の疎通ができるペットね、
うん、
キリンとかゾウもね、
もちろんよ、
うんうん、
まあ、キリンとかゾウを飼おうと思ったことはないよ、匂いが、
うん、
だから等身大のぬいぐるみは欲しいと思ったことあるけど象の等身大のぬいぐるみなんて見たとき100万もしててさ、
うん、
これはボーナス出たら買おうかな
買うのかよ。
で一応さでかいからさ、
うん、
あの銀座の博品館に置いてあったんですけど、
うん、
父を連れて、
うん、
お父さん次のボーナスってこれ買おうと思うんだけどって、
うん、
でちょっと見てって、
うん、
まあわよくば半分出してやろうかって父がね、うんうん、言うんじゃないかなと思って連れてったの、
うん、
そしたら、まあ、自分のボーナスで好きに買うのは構わんが、
はい、
それを部屋に置いてお前はどこで寝るんだと
等身大の像って何それ。
当時今はどうか分かんないけど、うん、当時その博品館の何階かに、
はい、
そのリアルな、
うん、
リアル再現のぬいぐるみがあったのよ、
うん、
キリンならキリンの大きさ
でかいな、
象なら象の大きさ、
やばいな
のそのリアルなぬいぐるみな、
うん、はい、
これいいな餌代かかんないし、
まあリアルな象が100万だったら多分それねお買い得なんだと思うよあの餌も食べないしうんちもしないしね、
うん
うん、
だから玄関入るかなみたいな、なんか
そこだけその時だけちょっと足切ってさ
やだ
後で繋がなきゃダメだろ、入んないだろう、
う まあでも馬を飼っていいかっていう話は一回ね、
うん、
本気で父に相談したことはある。
どこに置くんだよ。
そう言われて それもそうだなと思って飼えないことに気がついたんですけど、
うん、
その時は私なりに明暗だと思ってて、
うん、
とにかくその職場まで、自宅から職場までそんなに距離ないのに、うん、すごい渋滞するから、うん、通勤のバスがさ、
うん、
こう読めないのこのいつものバスに乗っても何分に着くとかだから、うん、これは、
うん、
こう最初ローラースケートで行ったんですよ、
うん、まあ有名な話ですね、
ね、 今となってはね、徒歩で行くよりはローラースケートの方が早いかなと思って、うんね、ローラースケートで行ったんだけどタイヤがね、
うん、
やっぱすぐダメになっちゃって、
うん、
あと規格倒れ
その
結構な企業に就職してたんですが、
はいはいはいはい、
そのビルに入るのに、うん、警備のおじさんにこう白い目で見られるっていうかさ、
うん、
これちょっとダメだなと思った時に、うん、乗馬で行けばいいんだと思ってさ馬なら、
はいはいはいはい、
車の免許持ってないから、
うん、そうだね、
馬ならいいかなって、
まあ、昔は馬でね動いてましたからね、
帰りこうね帰ってくるバスの中でこうね、うん、思ったわけで、バスがほら終わるの早いから、
うん、
あんまりにも残業で遅くなった時に終バス出ちゃったりしててね、うん、タクシーで帰ることもままならない、
はい、
まあ、そうなんだったから馬だったらいいかなと思って、そしたらその馬じゃあ、うん、例えば家で飼ったとして、
うん、
会社のどこに馬を置いとくんだって父に言われて、いいからそこ座れって言われて、うん、あそれもそうだ。
お前さ大丈夫これがね小学生とかね、小学生の子、まあ、低学年だったら、
はい、
まあ可愛いなって話だけど、それいくつの時の話よ。
23歳です。
バカじゃないの。だから万事が万事そういう話じゃん、大体が。
いつもねすぐ怒る父だったんですけど、その日にかけていいからちょっとここ座れって。
だからもうそろそろ本当にやばいことに気がついてきたんじゃないの？この子は痛い子だって。うん。
そんな話したら番組終わりの時間です。
はい。
というわけで痛い子の稲子と。
もういい子の監督 PK
でお届けしましたレインボーマジック、また来週。